こんばんは、ガンちゃんです。
こんばんは、翼です。
ガンちゃんトピックス、始まりました。
よろしくお願いします。
お願いします。
もう、世間は寒いと思いますが、ね。ガンちゃんの心は熱いんじゃないですか、ついこの間まで。女子奥のラ
ーメンになってね。もう熱々ですよ。
ね、本当に。あれですか、女子奥さんって例年年越しっていうか、年末年始ってなんかこうやってたりするんですかね、ライブとかは。
年末年始ですね、あります。
あ、やってるんだ。
大体そうですね、多分福岡で最後の公演ですみたいな感じであって、はい、多分1日はなくて、うん、で、まあ、2日か、まあ、3日とかに、うん、例えばキャナルシティだったりとか、
あ、なるほど、
あとこう着物イベントだったりとかを、
あ、お正月ならでは
ね、やるかなと。
ああ、なるほど、なるほど。ああ、まあじゃあそういうね、例年のイベントもある。まあ、ガンちゃんが行けるかどうかは忙しくてわかりませんけれども、そういう感じでやってるんですね。
ですね。これは多分なんですけど、はい、僕は多分行けません。
ガンちゃんも忙しいから、正月は特に。
そうです。忙しい。年末年始ですね。もう忙しいです。
うん。仕事じゃないのに忙しいんだもんね。これ大変だよね、いろいろね。
いや、まあまあ、いろいろとね、僕もありますけど、本当はドッタンバッタンだと思います。
まあまあ、でもね、まあ、ガンちゃんも忙しいし、女子力もきっと忙しいであろう。そんな年末年始をね、もうすぐ迎えますから、大変ですけれどもね。
いやいやいや、本当ですよ、もう。
いかがいたし、今日はどうしますか、今日は。ま
あ、急になんかこんな話あれなんですけど、僕夜景に関しての卒論書いたんですよ。
夜景って、あれですか、はい、長崎で言うところの、稲佐山の夜景とか、そんな感じですか。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。
夜景に関して、ほう。
ちょっと卒論を僕、まあ、書いたんですけど。
卒論でってすごいですね。どんなテーマなんですか？
まあ、その夜景を構成、じゃあ、長崎って、も、多分その当時だと、世界の、うん、新三大夜景として、うん、だからモナコと、うん、その時長崎市、上海が、世界のその三大夜景と言われる三都市に、言ったらまあ、選ばれてたわけですよ。
なんかありましたね。世界なんかって思って、ちょっとびっくりした覚えはありますけど。
そうなんですよ。一応その、夜景をその、何でしょう、その主催する、その夜景、世界夜景サミットっていうのがあるんですけど、はいはい、そこをなんかやってるの、一般社団法人の夜景、確か、夜景観光コンベンションビューローっていうところがあって、
ほうほう、
そこが主催する世界夜景サミットっていうのがあって、その2021年に、そのモナコ、長崎市、上海が世界新三大夜景だっていうふうになったんですよ。
ほう、
で、多分まあ日本の夜景にも入ってて、うん、けどですね、これ今多分日本の、どうなんだろう、三大夜景とかも結構なんか変わってきてて。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。もともとなんか日本も、言ったら、確かその当時は、長崎市と、うん、あと、神戸。
あ、神戸、はいはいはい。
と、札幌の三都市だったんですけど。
ああ、なんかそんなイメージあるわ、確かに。
はい。確かですね、その次の年ぐらいの2020年で、うん、2022年に、うん、これ確か3年に一度、うん、なんか、全国にその夜景観光士っていう方が、資格を持ってる方がいらっしゃるんですけど、その方々が、日本の新三大夜景アンケートして1位から3位まで入れて、そうですよ、登録されるんですけど、2020年の時、確かその次の年、北九州が入ってきたんですよ。
そうなんだ。
確かですね、北九州が1位で、2位札幌、3位長崎市っていう。
あ、急に1位になったんですね。急上昇で。
そうなんですよ。もう、いや、北九州、僕その、皿倉山見に行ったことあるんですけど。皿倉
山ね、山ありますよね、北九州にね。
僕、めっちゃ綺麗なんですよ。
あ、そうなの。
で、やっぱり何でしょう、この夜景を選ばれるときって、はい、夜景の綺麗さだけではないんですよ。
でも夜景のランキングじゃ、だから夜景に特化してるんじゃないの？
まあ、夜景、まあ、その綺麗さあるんですけど、例えばその、歴史的なもの、例えば北九州で行くと、例えば門司港の、レトロなレンガ作り場所があったりとか、 なんか、そういうのも、こう、入ってくるんですよ。選考の条件として。
なるほど。ただの、きらびやかなものじゃなくて、そこの、どんなものがそこにあるのかっていうかね、ライトだけじゃなく。
そうなんですよ。なんで、長崎がこう、世界に選ばれたのも、はい、そういう歴史的なものがあってっていうのが。
あれかな、例えば造船所がありますけど、造船所のところに、なんか日本で初めての、なんか、名前忘れましたけど、なんとかアームっていうやつがありましたけど、そういうのが入ってるからとか、やつなんかな？
ですね、なんですか、あれ、感知レバークレーンみたいな、なんか、名前のやつ。
そうそう、やつですかね。僕はこれ買っての、僕の利権って、利権じゃないか。仕事上ね、機械の携わる仕事やってましたからね、実際。
はい。
アームを使った船積みとかね。そういうのやってみたりしてましたけど、僕はもう何の興味もなかったですけど、すげえ、世界的にそんなすげえんだみたいな後で思いましたけどね。
ですね。だからそういうのもあって、うん、あとまあ、長崎の夜景って、言ったら坂がやっぱ長崎多いじゃないですか。
そうですね。
で、あそこ湾に結構囲まれてるので、
そうね。
言ったら上から下からも楽しめるっていうのもあるんですよ。
上から下か、なるほど。
で普通にやっぱ家が建ってるんで、その家で、その、斜面もただの山じゃなくて、そこに家が建って、
そう、それが結構珍しいとよく、まあ当たり前なのかもしれない、珍しいとよく言われますよね。階段の坂にこう家がわーっていっぱいあるのがすごいっていうふうなに。
そうそう、それがまあすごいっていうのもあって選ばれたんですけど、で、まあ僕の卒論は、その中で空き家が多いよっていうちょっと卒論を。
やっぱあれ、社会問題にも切り込んで。
はい。ではまあ本当に選ばれてはいるものの、うん、景観としてどうなの？本来足りてないんじゃないの？みたいな。
はあ、すげえな。
っていうところから他の、まあ、空き家が多い地域に、僕ちょっと実際にこう、その市役所とかに電話をして、なんかどういう対策を取ってらっしゃいますか？みたいな。
すげえ。
電話取材させてもらったりとか、実際に長崎市役所。
あ、長崎市役所に電話したんだ。
市長も行って、県庁とかも行って、で、結局なんかそんなに対策打ってないので、こういったことをじゃあやった方がいいんじゃないのかっていうので、他の市の事例を出したりして。
へぇー、すごい。やっぱさすが卒論だ。
っていう卒論をまあ僕書いたんですけど。
だって、さっき言ってた2020年、21年とか世界がなんとかっていうのは、ガンちゃんのまだ卒業する遥か後の話ですからね、これ。
そうですね。
2021年でしょ、だってね。だから、あなた卒業するともっと前でしょ、だって。
ですね。
ねえ。その時にも着眼してたってことでしょ？だから、夜景として。
そうです、そうです。で、まあ、それで言ったら多分、年的にちょうど、また夜景サミットが多分、今年開催されるのかな？
そう。
そうです。2022年に、そのまあ、日本の新三大夜景も登録されてるんで、大体それ3年ごとに、やってるはずなんで、多分、そろそろ、今年のなんなら12月とかに、その登録がされるんじゃないかなと。
そうなんだ。で、今が北九州、札幌、長崎って言ってました？
その2022年時点では、あれ、今4年
ですね。
5年なんで、多分、そうなったら来年かな。多分3年後だと2025年の12月までは多分その順位で行くのかなと。
しかしでもあれですね、やっぱり地元長崎としては、ちょっとやっぱりこう、また長崎残ってほしいなっていう気持ちはありますけどね。
いやー、残ってほしいですね。なんか、けどやっぱり申し訳ないですけど、なんか帰ってたまにこう、フラット運転していって山登っ、稲妻登って見てみるんですけど、はい、なんか光減ってるような気するんですよね、僕。
そうなんだ。
なんか、僕がまだこう、ほんといた時は、うん、あ、やっぱ結構綺麗だなと思ってたんですけど、うん、なんかやっぱ斜面側の光減ってるなっていう、まあ、街中はそれなりに、まあ、今スタジアムもできてとかありますし、あるんでしょうけど、なんかこう斜面の光減ってんじゃないかなっていう、
いわゆるガンちゃんが卒論で提起していた空き家問題ですよね。
そこがちょっともうなんか少なくなってきてんじゃない、また
そうかって思って、ちょっと僕はそういう観点でちょっと夜景のことを捉えたことなかったんで、なんかちょっとこう寂しい思いがしますね。
そうなんですね。それ見るとなんかいやーって思うんですけどね、本当。
そうか、いやー、でもなんかまあね、本当に北九州をね、喜ばれるのも、ね、選ばれるのも喜ばしいですし、一方で例えばね、今ガンちゃんがお膝元住んでる福岡市県内というかね、そこもなんかありましたよ、はい、なんとか山みたいなのが。
ですね、 古河市に一応油山という。
油山。そこもなんか、あれですか、夜景としては見れるとこですか？
ですね。結構やっぱ若者というか、その夜景を見に来る人たちは多いです。
ああ、なんじゃ油山は行ったことあるわけ？
ああ、行ったことあります。
どうですか？夜景評論家のカンちゃんとして見ては、油山。
油山結構ですね、他の言ったら上がってるところで行くと、そういった皿倉山とか、札幌とかと一緒な感じで、はい、結構、そんなに高いビルがめちゃくちゃあるわけではないので、何でしょう、180度って言ったらもっと視野広く、うん、結構夜景はフラットに見れるかなっていう。
あ、そうなんですね。
はい。なんで、こう、邪魔するものが全くないので。
あ、それはいいね。
だから、こう、結構、見渡せるっていう意味では、油山結構いいかなと。
その油山から見える景色ってのは、いわゆる天神のような、その一番の繁華街が見えるような感じなんですか？
もう、見えます。見えるかも。見えます。
結構、遠いのか？その、街とは。
そうですね。ちょっとこう、街からは遠いですね。
あー、なるほど。だから、遠いところに、なんか、きらびやかな光が見えるな、みたいな、そんな感じの夜景かな。
ですね。なんで、やっぱこう、距離感で言うとちょっとやっぱ遠いと思います。
ああ、そうなんですね。じゃあまあそう考えると、まあ長崎やっぱ抜群ですよね。すぐ近いもんね、やっぱね。
そうなんですよ。そこはやっぱ強いと思います。
ねえ、それは本当ありますよね。さして東山は他の他県の山に比べると高くもないんだけどね。
そうなんですよ。高くはないんですけど、その分やっぱその、まあ坂のやっぱ魅力があるんじゃないかなっていうのが一番。
対岸もね、対岸もいわゆる、まあ、飾頭方面というか、あっち方面、立山とか、あなたの山だからね。
はい。
まあそういう、まあ、すり鉢状とよく言いますけどもね。そうですか。
これを言ったら全部見渡そうとすると、ええ、一番いいのは、女神大橋から見るのがいいかもしれないですね。
あ、女神大橋、確かにね、あれはもう山というよりももう橋だからね。
そうそう、女神大橋側から見るとちょうどこう湾の入り口があって、はい、それに囲まれてる町が見えるので、
そっか
ここ僕の隠れスポットですね。
あ、これもガンちゃんがもう実際これ見て、あ、ここはもうすげえなと思ったという、
ここ意外といいなっていう、たまたま女神大橋通るときに、調べるにあたって通ったときに、あ、こっち側結構良くねっていう。
ちょっとそうかも。僕はちょっと女神大橋通ったことあっても夜に通ったことがないので、きっとすごそうだなって今思いましたわ。
なので、あそこ行ったら下に車置いて、あそこ歩けちゃうんで。
あ、そうなの？あ、それもちょっと知らなかった。
手前側だったら向こう側にもあったと思うんですけど、駐車場があるんで、そこに車で歩いて女神大橋渡れるんです。
戸町側は駐車場あるもんね。
はい。
木鉢側もあるのか、だから。
多分、キカチ側もあったと思います。
あ、そうなんすか。
そうなんですよ。なんで、本当歩いて、見る分にはいいんじゃないかなと。
あ、これはでもそっか。ちょっとこれ皆さん、やっぱりこう、冬の寒い時だからなかなかね、こう、橋の上寒そうですけど、でもちょっと夜景見たいですね、はい、女神大橋からの。
いや、これはですね、なんで最後まだ卒論とか言った後、質問されるんですけど、うん、なんかもう、教授、他のゼミの教授から、はい、岩崎さんの一番いいスポットはどこですかって聞かれて、僕は女神大橋ですって言いました。
もうそれをもう抜群のスポットだというのをみんなにこう、隠れと言いながらすごく言ってたわけですね。
そうなんです。もう普段みんなが言うんだったらその山っていう風頭の方に行くか、みんな山に行くか、まあどっちかだとは思うんですけど、
そうでしょう。
これをやっぱ全部見るってなったら女神大橋が一番です。
ああ、なるほど。いやでもこれはそうだと思うし、みんなでも、ああ、そこ来たかって言われません？
ですね。意外と通らないじゃないですか。
そう、意外と通らない、そう。
本当に、まあ、ちょっと、本当昼間通る、夜通ることって多分あんまないと思うんですよ、目が回る。
ない。
だこれはですね、みんな、お、確かにねってなります
ね。と思ったの、僕もそんなリアクションだもん。確かにと思ったよ。
そう、ね、これをなんかこう、そう、たまたまだこの前長崎でも、ふと、こう、夜景見ながら、うわぁ、これも今年また選ばれんのかなとか思いながら、ちょっと。
いや、これは選んで、まぁ、ちょっと秋は問題も深刻ですけど、ちょっとね、やっぱ、まあ、今年か来年かわかりませんけど、ぜひまた選ばれてほしいと思いますが。
はい。
はい。時間が来ましたので、今日は終わりということで。
夜景、わぁ、けど僕、まだ札幌は見たことないです。
あ、そうだよね。でも見てみたいですね。また来週。